バイクの話をすると珍しがられるポッドキャスト、ブバイクラジオ。いやいやいや、ブーバイクだし。てかブーリスナーで私も影響されて株を買いましたという人が出てくるまで株トークを続けてやる。でということでですね、ご好評にお答えして、なんと今回も株を存分に語る回ですね。ははん、さては株のことを話し足りないとか言って、実は他に喋るネタがねえんじゃないのかみたいな芯を食ったツッコミをしてはいけません。まあということでですね、行ってきましたよ、コインスナック富士。ブーが行くコインスナック富士、略してブー富士ですよ。まあ言ってみればですね、ブーバイクによるカーニバル、ブー元しくれたカルナバルですわな。二人なのに、いやまあ人数とかそんなもん関係ないんです。俺たちの心の中にブーはあるんです。何をカッコつけているの。天気予報がね、あ、ごまかした、当日7月25日の土曜が、まあ、大雨ですと。そして西日本は局地的に豪雨ですって言うんですね。これがまたね、ちょうどうちの地元が連日の集中豪雨、まあ降り続くようなもんじゃなかったんですけど、たまに恐ろしいくらい土砂になってたところにその予報ですよ。そりゃ車で行きますがな、それも前日から。ということでですね、7月24の金曜から車でまず鳥取市へ乗り込みましてね、まあ行きたかったところは大行列だったり、そうなんですよ、東日本はコロナの出なかったと言われる岩手へみんな行ったみたいですが、西日本の人たちは鳥取を目指したんですね。しまった、そりゃそうなるわなと。後悔するも時すでに遅しと。もう行くとこ行くとこ人だらけ、近寄りやしねえっていう。わしは基礎疾患持っとんじゃっちゅうの。まあ宿取った鳥取駅前は閑散としてましたんで、それは良かったんですけど、でまあたまたまお会いした方とね、夜会みたいなものをしたようなしなかったような気がしたりしなかったりしてですね、でまた明日の10時ぐらいにね、たまたま見知らぬオートスナックで会うこともあるかもしれませんねみたいな茶番を言ったりなんかしてね、でまあいよいよその翌日ですよね、コインスナックじゃもう3回ぐらい行ってますから、9号線沿いですからね、とりあえず鳥取市から東へ向かえばそのうち9号線に入るだろうと思ってたら、9号線の木の字も見えやしねっていうね。でもなんかね、ナビはちゃんと目的地へ向かってるんですね。でこのナビが私の愛車の純正品 DVD ナビですから、マップが15年以上前のものなんですね。使えるかそんなもん。でそうこうしてると、そのナビがね、次の交差点を左ですっていうわけですよ。でその交差点をね、左に行くと真正面にはね、ダムの停滞があるんですね。おいと、ここはどこだと。まあ早速とスマホを取り出しますわな。 Google マップで現在地を見ると、殿ダムって出てましたよ。お殿様の殿にダムですね。はい、ほらさっさと殿ダムを検索する。私が行きたいのはね、9号線なんですね。見てますか、全然違うでしょ。そうなってくると、そのまま Google マップにコインスナック富士へ案内させようとしますわな。当然 Google マップはね、最短で行かせようとしますから、はい、皆さんもその見てるマップを拡大する。県道31号線っていうのが通ってるでしょ。それを延々と行くと9号線に合流するんですね。当然そこを案内し始めるわけですよ。はい、そのマップを北へ移動する。十王峠ってとこを越えてるでしょ。もうね、その道の曲がり具合を見てください。デンジャラスな雰囲気を醸し出しすぎてるでしょ。もうどう考えてもね、物見峠再びなんですね。それも車で。でも富士には行かなきゃならない。今更引き返してると鳥取あたりまで引き返せにはならないと。もう行くしかないじゃないですか。何を使命感に燃えてたんか分かんないですけども、まあね、久々に下半身がムズムズする、あのやってもうた状態になりましたね。怖かった。いやあれね、対向車来てたら終わってましたよ。だってすれ違いなんてできない。左は谷底でしょ、右は崖が迫ってきてるでしょ。でその右にさらに水路みたいな短い溝が掘ってあるんですね。狭い狭い。でまあその峠なんていうのはね、ところどころ例えば30度カーブというのか150度カーブというか、まあほとんど U ターンするような感じになってるじゃないですか。そこへ戻ればね、まあすれ違えるんですけども、この細い道をバックで曲がりながら登るのっていうことになるじゃないですか。まあ厳密に言えば1台対向車来たんですね。まあそれがね、運よく道が広くなってるところだったんで事なきを得たんですけど、あ、10秒ずれてたらどっちかが死んでたでしょうね。だからまあ対向車がいるっていうことは、この峠の向こうまで越えられるっていうことじゃないですか。少なくとも通行止めはないぞと。まあ可能性としてはね、その車も U ターンしてきたっていうこともあるんですけど、そういうマイナスのことは考えたくないんですね。その一路の望みとでも言うんですかね、とにかく前へ進むわけ、外界に降りられるはずなんだという、 その唯一残るのはその光だけみたいな感じで前進みましたよね。なんとか民家のあるとこまで降りられた時、震えましたからね。はあ、生きとったみたいな。その後食べたコインスナック時のうどん、味が全然わかりやしねえっていう。県道31号線ですよ。縦横峠ですよ。皆さんもぜひとは言えないですね。何気にね、ストリートビューで見てると、全然大丈夫っしょってなるような感じなんですよ。だからね、セローだとかね、株乗りの人なら、わしのバイクを舐めんなと思っちゃうかもしれません。あかん、絶対。でね、帰って大きい画面で Google マップを俯瞰で見るわけですね。そっちじゃないんだ。ちょっとお回りになるけど、県道31号から途中県道37号に入るんだ。そうしたらね、普通に片側1車線、対面通行のそこそこ広い道を普通に走って9号線入れたんですよ。もうちゃんとして Google マップ、ウーバイクラジオ始まります。この番組は岡山県在住のハンドルネームサボテンを名乗る男が2013年冬にうっかりオートバイを買ってしまったことから始まる右往左往の日々を脱線しつつ語っている番組です。株にしよう、そうしようと決めてからこっちずっと悩んでるのがシートをロングにしたい問題、そしてそれに端を発する積載問題なんですよ。シートをロングにしたいっていう件については前に散々喋ったように、アスタリスクを守る座り心地の良さを求めてなんでね、まあ PCX でもそうだったし、別のバイクでもお尻を後ろにずらすことで、まあお尻の痛みもそうですけども、腰とかね、股関節とか膝まで動かしたいっていう欲求からなわけですよ。なのでまずロングシートありきなんですね。ただロングシートにするということは標準でついてるキャリア全部を覆うようになるわけですね。もうやることが極端なんだ。他の株にもあるようにちょっとだけ伸ばしたシートを出してくれりゃそれで解決したのに。ということですね。ロングシートにすることでキャリア全部が覆われると。そうなると荷物が積めない。いや、まあ簡単な荷物くらいなね、フロント前にカゴをつけるとかすりゃ、まあ買い物とかね、ラーツ程度もできるんですかね。まあいいんですけど、キャンプなんか行くのにリアキャリアが使えないっていうのは致命的になるなと。まあさらにね、カブってシート下に給油口がありますから、給油の時はシート上げないといけないんで、つうことはロングシートのお尻が届かないような後方部にも、上には荷物を乗せられないってことになるわけですね。もしシートの上に置くんだったらガソリン入れるときは一旦荷物全部下ろしてからじゃないと入れられないっていうことになって、これちょっと辛いなと。辛いは夢シリーズだなと。なので普段はロングをつけといてキャンプするってことになったらノーマルへ付け替える。めんどくさいんですけど、そういうの一番嫌いなんですけど、まあそんなこんなんやね、シート問題がまず発生しますと。でまあシート伸ばせばね、キャリアがなくなる、それじゃ何も積めない、となるとキャリアも延長するしかないっていうところへたどり着くわけですね。さてそこで延長キャリアですよ。まあシートね、株ホルダー御用達のアウトスタンディングで買ったんですけど、私の株ね J44 でロングシートを見ると一緒に延長キャリアも出てくるんで、まあ実は最初からね延長キャリアしかないなとは思ってたんですね。ただちょっと気になったのが、アウトスタンディングの延長キャリアって高さをシートに合わせるようにちょっと高くなってるんですね。これね、いいように見えてね、実はあんま嬉しくなくって、まあ、そうじゃないんだと。ノーマルキャリアの高さでそのまま伸ばせるようなやつがいいんだなと思って探すと、キジマだっけ？あるんですよね。ただね、それアウトスタンディングもそうなんですけど、耐荷重が3キロぐらいしかないんですね。まあ実はね、そんな重たいものを乗せるようなことはないんですけど、さすがにちょっと3キロってのはここもとないなと思って探してると、ウーイルに高さはノーマルキャリアの延長で耐荷重10キロってのがありましてね。まあ、それを購入しまして、まあ、写真で見る分にはどこをどう見てもキジマのと同じだし、つけてみた感じでもこれ耐荷重10キロもあるかっていう怪しさ。まあそうそう外れるもんでもないんでしょうけど、まあ、念のためタイラップ、インシュロックタイで補強しまくりですわ。ということでキャリア延長できましたと。さあ箱を乗せましょうということになっていくわけですね。今まで PCX にはジビのトップケースをつけてたんですけど、今回ね、株を買うにあたっては、格好から入る男サボテンとしては、ホームセンバッグをつけたいなというのがすごくありまして、ここをどうするかで結構悩みましてね、金具でキャリアに固定してしまう？ 用意したホームセン箱は有名なアイリスオーヤマの鍵付きのあれですよ。これをですね、OGK 技研というところのママチャリへチャイルドシートをセットするアタッチメントを使って固定するという方法を取ってみました。このテクね、今結構いろんな人がやってるんですけど、もともとね、バンバン乗りで有名な轟さん、私レイダーに乗る前からファンでね、ずっとブログを読ませてもらってて、兵庫県をよく走ってるみたいなんで、ツーリングルートの参考によく参考にさせてもらってるんですけど、いつやね、ガイナ製麺所行きっていうのも、このブログでそのうどん屋さんを知って行ってみたいなと思ったのがきっかけでしたし、あの幻の北海道行き、あれちょうど1年前なんですね。その北海道のコースとかね、どこへ立ち寄ろうかなんてのも随分とこちらのブログを読み込ませてもらったのを覚えてますよ。まあ、実はね、そこの読者の方が回り回ってブーにたどり着いてくれて、そのままリスナーになってくれてなんていうこともあったりして、まあ轟さんには足を向けて寝れないというか、まあでもどこにお住まいなのかは知らないのでね、足向けて寝てるかもしれないというかで、何を言ってんの、まあまあまあそういう方がいらっしゃって、その方が最初に考案というか、そういうアタッチメントがあるって調べて、ブログでバンバンにこうやってつけてみたみたいなことを公開されてたんですね。それ私もね、ちょっとやってみようかと思って、アタッチメント買ってきて、取り付けネジはね、付属してるんで、その箱の内側のステーだとかね、平和車なんかをホームセンターで買ってきましたね、つけましたですよ。ちょうどいい感じのところに穴が開いてるステーがなくて苦労したいね。ちゃんと調べずに行ったもんですから、最初 M6 のワッシャー買って帰ってきたら、スカスカでね、あ、これ M5 なんかってびっくりしたりして、普通 M5 なんか使うか、宝か、ソードか、ソード M5 なんか誰も知らんっちゅうの。ベーシック G ですよ。だから被せるんじゃない。でもアイリスオーヤマの箱ね、なかなかいいですね。40リットルかな。私もジビの箱ずっと使ってきましたけど、あ、四角いのもあるんですけど、大体丸いのが多いんですよね。多分バックミラーからの後方視界を邪魔しないようにっていう配慮なんですけど、何気にね、あれデッドスペースがあるんですよね。それがちょっとなーっていうのはずっとあったんですけど、無線箱は四角なんでね、想像以上にいろいろ入れられますね、これ。ヘルメット入れてバッグ入れて、まだ全然余裕がありますもんね。PCX なんかだとメットインスペースも使ってましたけど、ラーツがこの箱一つで余裕なのは結構嬉しいですよね。まあただね、ちょっとキャンプ道具入れようってなると、40リットルじゃ心もとないんですね。椅子と寝袋入れたらもういっぱいいっぱいみたいな。まあテントはもちろんコットも入らないみたいな。来月はね、初のカブキャンプへ出かけようと、これもうね、1年くらい前からかな、計画してまして、まあ、当時 PCX だったんで割と勇かましてたんですけど、カブとなると、何もそれ用の準備ができてないもんで、だからね、カブにね、なんかつけようなんていう時も、そのキャンプを見据えて、ちょっといろいろ考えてるんですよね。となるとね、普段使いはこのアイソヤマの40リットルでいいんだけど、キャンプはそれ厳しいなと、60リットルはいるなと思って用意したのが、カインズで売っているアステージのアクティブストッカーですよね。地元のね、カインズ行ったら、その置いてあったであろうスペースが空っぽで、40リットルの方だけがいっぱい残ってまして、誰じゃと60リットルを買い占めたのはと。まあ、しゃあないんで、アマゾンですわな。別に今すぐ使うわけじゃないから、カインズで補充されるのを待てばいいんですけどね。アマゾンに釣り物を入れてしまうっていう。これにもね、OGK のアタッチメントをつけまして、付け替えができるようにするという。これやりたかったんですよね。まあね、ジビンもその付け替えできるんですけど、そもそも高いですからね。その点ね、この OGK のアタッチメントを使えば、もういろんなものを都会控えつけられるっていうね。これが魅力ですよね。だからこの2つ以外にももう一丁ね、物置の荷物入れに使ってるんですけど、折りたたみ式のコンテナあるでしょ。あれにもね、ちょっとアタッチメントをつけておきたいなと思ってるんですね。箱にはベタベタステッカーも貼りたいよね。てかそのためにね、カブステッカーいろいろ買ってるんだよね。ベタベタ行きたいんだよね。てかね、カブ界ってパロディステッカーがすごいことになってますね。あの北のなんちゃらとかいう輩が見たらそっとするんじゃないかっていうくらいの感じですよ。あの正義感にあふれた国士もおそらくね、私が想像するに今そういうところで一つ一つ確認を入れてるんでしょうね。頑張ってほしいよね。でも一段も関わってほしくないよね。てか私と同じ病気になってほしいよね。ブーバイクでは LINE 公式アカウントでポッドキャストなどの更新連絡を行っています。いち早くブーバイクラジオの更新を知りたい方、 一言感想を言いたいんだけどメールするほどのことじゃないんだよなっていう方は、お手持ちの LINE から ID 検索で @GWT6639F 小文字で @GWT6639F で検索すれば出てきますんで、サクッと友達登録をしてください。どうぞよろしく。まさかの株トーク4連発となりましたが、いかがだったでしょうか。いかがだったでしょうかじゃねえよ。ちょっとねオープニングが長くなりすぎましたんで、今回は株の話をしたんだろうかというような気がしないでもないんですけども、まあテーマに沿わないのもねブーの持ち味なんで、まあそれはそれでいいんですけども、あとね MP4 を作ってますでしょ。あれ画像入れてるんでポッドキャスト聞き直しながらまた作ってるんですけど、聞いてますとね、今度割とがっつりと株の話をしてたつもりだったんですけど、実はあんまり話してないということに気づいてしまいまして、おかしいですね。株トークするにあたって今までないくらい下調べとかね、入念なリハーサルをしてきたつもりなんですけどね。でね、まあこの株シリーズではスタリスクネタが跳ねてしまって随分と反響をいただきまして、まあそういう下ネタはね私のキャラに反しますんで今後は控えていきたいと思う今日この頃なんですけど、まあ、なんかねもうずっと病院行ってるでしょ。なんかずっと脱いでますから下ネタうんぬんというレベルじゃなくて、もう普通にパンツを脱げるなっていう自分がいましてね、さすがに大学病院の可愛い看護婦さんに全てをさらけ出したのは情けなかったですけども、まあなんせ陰部潰瘍という恥ずかしい症状が出てしまったもんですから、まあそれが出たことで不明熱とかいう聞かされたこっちが意味不明じゃみたいな病名からベーチェット病っていうねはっきりした病名が判明したみたいなところがあるんで、まあありがたいっちゃありがたいんですけど、もうね3年前の入院からこっち見知らぬ看護師さんに股間をさらけ出してばっかなんですよね。あのお医者さんもね見せてとは言わないんですよね。見せてくれますかって聞いてくれるんですけど、まさか嫌ですとは言えないですから、はいってなるでしょ。まあそうなるとお医者さんは私が脱いだ後に診察ですから、それまではこう手を消毒するなりなんなり診察のための準備をしますでしょう。その看護婦さん、まあ今看護師さんと言わないといけないのは分かってますが、私は尊敬の念とか親愛の情を込めてあえて看護婦さんと言ってますよ、念のため。そういう時にね準備は看護婦さんの出番でしょ。まあ人によっていろいろでね、はいじゃあズボン脱いでパンツも下ろしてくださいっていう人がほとんどなんですけど、たまに手伝ってくれる人がいるんですよね。そういうのってねうっかり油断してるといろいろバレるじゃないですか。もう見せるのはしょうがないんですけど、こっちサイドにも何かしらの準備が必要というか見栄を張りたいというかね。だから基本的にパンツ脱ぐのは、まあ、本人が脱ぐんですけど、たまに親切な看護師さんがはい腰上げてやつって脱がそうとパンツに手をかけてくることもあるわけですね。もう何をするんだと、俺が脱ぐっていう。あのさっきから私何を言ってるんです。ブーバイクラジオまた次回の配信まで。